島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお届けいたします。毎年この時期になると、こちら大和町の沼の平地区ではとても可愛い黄金色の福寿草が咲き誇っております。本日はそんな福寿草の群生地である大和町沼の平で開催中の第20回福寿草祭りにお邪魔しています。お話をお伺いしますのは沼の平村おこし実行委員会実行委員長の大塚正清さんです。大塚さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず咲いている福寿草、どのくらいの数の福寿草が咲いてるんですか？
そうですね、私たちは5ヘクタールに100万株の福寿草が咲いているとポスターチラシ等に載せさせていただいております。
100万株って想像つかないくらいの量だと思うんですけど、もう辺り一面という感じですね。
そうですね、群生地に入っていただければ、黄色い絨毯をしたような状況で、すごく壮大な福寿草が見れると思います。
こう歩いていただきながら楽しんでもらうようなそんな形なんですが、遊歩道があるんですよね？
そうです、はい
はい。これはどのくらいの距離があるんでしょう？
そうですね、遊歩道は2つあるんですけども、今の状況では1箇所だけ歩くような状況になっているんで、だいたいコースとしては40分くらい、一回り40分くらいかかると思いますね。
じゃあゆったりとね、味わっていただけるような、そんなコースですね。
そうですね。
また車椅子の方も見ることができるんですか？
はい、車椅子の方もご覧になれるように車椅子も用意してありますし、コースとして階段のないようなコースをこちらの方ではお勧めしております。
はい、もう本当にたくさんの方に楽しんでいただきたいっていう思いからね、遊歩道の整備もされていると、はい、いうことだと思います。さて、現在開催中の福寿草祭りですが、見ごろはいつ頃までになるでしょう？
はい、そうですね、今年は少し雪が多いような状況なので、4月に入って、第1週の日曜日くらいが、本当の見ごろになると思います。
そこをピークにしてお客様もいらっしゃるんでしょうかね？
そうですね、はい、暖かい日なんかからこちらに来ていただければ、ずいぶんたくさんの福寿草が見れると思いますね。
福寿草を鑑賞して楽しんでいただくことはもちろんなんですが、その他にも楽しめるものを用意してくださっているということで、どんなものがあるか教えていただけますか？
はい、大和といえばおそばなんですけども、ここの福寿草会館というところで、沼の平で収穫したおそばが食べられることができると思います。他にですね、ふるさとコーナー、いろんな地区の農産物、あと地区で収穫したものをしみ餅とかにして販売をしております。
そして土日祝日のみ味わえるものもあるんですよね。
はい、あの土曜日曜は、餅、ヤマメの塩焼き、実はヤマメの塩焼きなんですけども、私たちの村おこし実行委員会の中 の公民館の方々がヤマメの塩焼きを提供しております。ずいぶん好評で、1日だいたい100ピチくらいのヤマメが、皆さんに提供しているみたいですね。
大人気ですね。
はい、ご来場いただいた皆様には、20回のプレゼントということで、このファイルですね、福地荘をプリントしたファイルを漏れなく皆様に、ご提供しております。
はい、ありがとうございます。そして毎年私感じるのが、お写真を撮られている方が本当に多いなと、撮影スポットでもあるのかなと感じるんですが、
はい、実は写真の募集なんですけども、皆さんに多く提供していただいて、役員の方々と審査をして、次年度 のポスターとチラシに使わせていただいております。ちなみに優秀作品等は、いろんな記念品プレゼントがありますので、多くの方々に応募していただきたいなと思っております。
なるほど、この素敵な写真のポスターは来られたお客様が撮影したものなんですね。
はい、そうです。はい、
はい、今回20回目ということなので、21回の福寿草祭りの時にはもしかしてあなたの撮った写真がというような、
次年度の作品のポスター用にさせていただければなと思っております。
記念品もあるということなので、皆さんそちらも参加していただけるとより楽しめるんじゃないでしょうか。
はい、よろしくお願いしたいと思います。
さて、福寿草祭り、今回で20回目ということですが、東日本大震災のあった2011年、こちらは開催はされたんですか？
いえ、2011年は役員会をちょうど開いていた時に震災にあったんですよ。その時何人かの役員の方々がいたんで、じゃあどうするということで、まあ、これだけの大きな問題も起きたんで、やはり、ね、当事者の方々がかなり苦労しているのに、まあ、混ぜという事業はやめようということで、一応中止という形にいたしました。
もちろんですが、年に一度の開催ということで、皆さん一生懸命準備されてた中での震災だったかなと思ったんですが、はい、次の年2012年からは通常通り開催ということだったんでしょうか？
はい、次の年からは、平常通り開催いたしました。でもやはり震災前に比べれば、どうしてもお客様 の心のあれもあるし、あんまり大きな祭りにするのはどうかなという感じで、少し縮小したような形で行った事情もあります。
そして6年が経ちまして、はい、2017年の第20回目が今回開催されております。私が見る限り大変にぎわっている様子が見て取れるんですが、はいはい、この6年間でどんな変化がありましたか？
そうですね、私たちも一生懸命この地区のことを考えたり、皆さんにお世話になっている分もあるんで、やはり皆さん楽しくね、少しでも富士荘を見ていただいて、幸せな自分というか楽しい自分になっていただければ、私たちもとても嬉しいですね。
ありがとうございます。そんな大いい祝いの富士荘祭り、こちら大和町の沼の平でただいま開催されています。私も今現地に伺わせていただいているんですが、まあ、山の中ではあるんですけれども、喜多方市の中心部から来てもとっても分かりやすかったです。
ありがとうございます。
はい、看板と、上り旗ですね、たくさん立って黄色い上り旗が皆さんお迎えしてくれますので、ゆっくりと来ていただきたいですね。はい、ではおしまいになりますが、メッセージ PR 最後いただいてもよろしいですか？
そうですね、私たち実行委員会一同、多くの皆様に来ていただいて、花言葉、幸せを呼ぶ花、福寿草をご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、本日お話をお伺いしましたのは、沼の平村おこし実行委員会実行委員長の大塚正清さんでした。 大塚さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
やばい、充電がなくなる。
え、近くに充電ステーションないじゃん。
いや、新しいプリウス PHV なら余裕だけどね。
え、
バッテリーチャージモードでエンジンからも充電できるし、ハイブリッドカーとしても低燃費。
さすが
特別なプリウス PHV 誕生、福島トヨタから。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。